こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大貫孝、グノーシスの神話は、何々3世紀頃の地中海世界で形成されたグノーシス主義を、神話テクストの読解を通じて捉え直す宗教思想史の入門書である中心資料は、1945年にエジプトで発見されたナグハマディ文書であり、これにマンダ教の銀座財宝、マニ教の文献を加える。著者は個々の宗派を単純に同一視するのではなく、世界人間悪救済をめぐる問いが各伝承でどのような神話起業を取るかを示す。本書の特色は、概説だけで結論を与えるのではなく、原点の主要段章を訳出配列し、読者が独特の思考の運動に直接触れられるようにした点にある。正統キリスト教との対立だけでなく、古代末期の多様な宗教文化の中で地による救済が何を意味したのかを考えるための資料性と解説性を兼ねた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、悪はどこから来たのかという問いからグノーシス主義の世界観を読む。本書が扱うグノーシス主義の核心には、善なる最高神がいるならなぜ不完全な世界苦痛し悪が存在するのかという問いがある。これは単なる悲観主義ではなく、世界の成立そのものを問題化する神話的思考である。グノーシス的伝承では、思考の神的領域とこの物質世界を形作った怪の造物者とが区別されることが多い。そのため、可視的世界を最高の善の直接的な作品とみなす理解とは異なる構図が生まれる。人間は世界に属しながらも、より高い神的次元に由来する要素を内に持つと捉えられ、救済は罪のやなしだけでなく、自らの起源と本来の居場所を知ることとして語られる。本書はこうした構図を、教義の箇条書きとして固定せず、神話談笑に現れる生成分裂忘却覚醒の語りから追わせる。したがって読者はグノーシス主義をキリスト教への反論とだけ理解するのでなく、悪と不完全性を説明しようとした古代の大胆な宇宙論として把握できる。次に、ナグハマディ文書の談笑から世界人間救済の連環をたどるナグハマディ文書は、長く異端反駆書など対立者側の記述を通してしか知られにくかったグノーシス主義を当事者のテクストに近い形で検討可能にした重要資料である。本書はそのエッセンスを用い、世界と人間がどこから来て、どこへ向かい、現在をどう生きるべきかという3つの問いを軸に神話を配置する。この構成の利点は、複雑な固有名詞や神的存在の系譜を単なる暗記事項にしないことにある。構図の世界からの隔たり、物質世界への拘束、忘却からの目覚めという連鎖を追うことで、神話が人間の疎外感と救済への希求を同時に説明していることが見えてくる。もっとも、文書群は成立事情も立場も一様ではなく、談笑だけで統一的なグノーシス主義を完全に再構成することはできない。本書はまさにその資料的制約を抱えつつ、共通する問題設定と表現の反復を読み取ろうとする。原点の難解さは残るが、抽象的な概説では失われがちな神話的思考の手触りに触れられる点が重要である。さらに、救済を外的な所属ではなく、グノーシス地として捉える意義。グノーシスは一般に知識と訳されるが、本書で問題となるのは情報量や学問的知識ではない。それは、人間が何者であり、いかなる世界に置かれ、どこに由来し、いかに帰還しうるかについての救済的認識である。この認識は外から付け加えられる説明というより、忘れられていた本来性を想起し、目覚める出来事として描かれる。そのためグノーシス的神話では、啓示をもたらすもの、眠り、無知、光、解放といった主題が重要な役割を担う。本書は世界起源の物語だけでなく、こうした救済観を導入部で整理し、以後の資料読解の鍵にしている。ここで注意すべきなのは、地による救済を個人主義的な自己啓発へ置き換えないことである。グノーシスは宇宙の構造、神的秩序、人間の共同体的、儀礼的文脈とも結びついた宗教の概念である。本書を通じて読者は、救済を行為や制度への帰属だけで定義しない立場が、古代キリスト教世界でなぜ強い緊張を生んだのかを理解できる。地は特権的な秘密であると同時に、人間の現状を根底から問い返す枠組みなのである。そして、マンダ教とマニ教を併読し、単数ではないグノーシス的伝承を比較する。本書はナグハマディ文書だけに限定せず、マンダ教とマニ教の神話を独立した章で扱う。この編集はグノーシスを単一の宗派や一冊の経典に還元しないために重要である。マンダ教では銀座財宝を手がかりに、その宗教伝承における神話世界が紹介される。マニ教についてはマニとその宗教運動の背景を踏まえながら、光と闇の対立を軸とする神話が取り上げられる。両者をナグハマディ文書と並べて読むことで、超越的な光の領域、世界における根高や拘束、救済的な認識といったモチーフの響き合いを見出させる一方、各伝承を安易に同一内容とみなせないこともわかる。 比較の目的はグノーシス的というラベルで差異を消すことではなく、異なる宗教文化の間を移動する主題の輪郭を確かめることにある。マニ教をグノーシスと関連付けて理解する際にも、前半で提示される神話的語彙との連続性が参照点になる。本書は古代地中海から西アジアにまたがる宗教史の複雑な交流を原点抜粋に基づいて考える足場を与える。最後に、古代キリスト教最大の異端を近現代へ続く思想史として位置づける。グノーシス主義はしばしば古代キリスト教最大の異端と要約される。しかし本書はこの呼称が正当化された教会の側から見た位置づけであることを意識させる。1〜2〜3世紀の地中海世界には多様なユダヤ教的キリスト教的哲学的伝統が併存しており、後に正統と異端の境界が強く引かれた。したがってグノーシスを最初から終焉的な逸脱としてのみ読むと、当時の思想的競合の実態を取り逃がす。本書の結びは、グノーシス的主題が古代末期以後も宗教神学哲学神秘主義思想などの周辺あるいは交差領域で影響を及ぼしてきたことに目を向ける。さらに近現代の文学深層心理学哲学表象文化においても、世界への岩、隠された真理、自己の分、光と闇といった問題形は再解釈されてきた。ただし本書は現代文化のあらゆる類似をグノーシスの直接的影響と断定する案内ではない。むしろ古代の神話が提起した問いの持続力を示し、現代的な概念を安易に投影せずに読むための歴史的基準を提供している。結論として、本書は初期キリスト教史、古代宗教、神話、比較思想に関心を持つ読者に適している。とりわけグノーシス主義を異端という短い説明以上に理解したい人、ナグハマディ文書の内容に原点抜粋から接近したい人に有益である。神話の文章には抽象的な神的存在や複雑な生成の叙述が多く、通読は容易ではない。だがその負荷こそが近代的な論章とは異なる古代の宗教的思考を経験する契機になる。読む際には固有名詞を一度で完全に整理しようとするより、世界の不全をどう説明するか、人間のうちに何が閉じ込められているのか、地がなぜ救済となるのかという反復する問いを追うとよい。類書の概説が思想史上の位置づけや教義の整理に比重を置くのに対し、本誌脱点はナグハマディ文書、マンダ教、マニ教の資料を横断的に編み、解説と原点の声を往復させることにある。単一の完成した体系としてではなく、複数の文書と伝承に現れる神話的創造力としてグノーシスを学べる点で、専門的でありながら本格的な入り口となる。ご支援いただける場合は、大抜くポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。